ではお読みいたします。ヘブル書、ヘブル人への手紙12章1節から3節。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。以上です。この箇所から信仰の創始者完成者イエスと題してメッセージを提示します。このヘブル人への手紙というものを何度か読まれた方は、この書かれた時代というものがどういうものかをある程度は推測することができたかと思います。ローマ帝国の中でクリスチャンに対する迫害が非常に厳しかったんですね。その迫害の中で、中には信仰から離れる人、そして体制側に組み入れられていった人たち、あるいは信仰を失って元に戻った人たちがいたわけです。で、そういった状況の中で苦しんでいるクリスチャンたちを励ますために書かれました。特にヘブル人を対象に書かれた、手紙であると言います。信仰生活をこの12章では、競争に例えていることがお分かりかと思います。特に長距離走をイメージして考えると分かりやすいかと思います。もちろん短距離も競争の種目はあるわけですが、ウルトラマラソンという言葉を聞いたことがあるでしょうか。24時間テレビで、100キロメートルを芸能人やさまざまな人たちが、走るということがあります。でちなみに、一番長い距離を走った女性は井本彩子で126キロ走っているわけですね。で男性の中で一番、走った人物は誰かというと、1回目彼は、完走できなかったんです。153キロメートルが設定されていましたけれども、事前にコースが視聴者に漏れてしまったために、沿道にたくさんの人が集まって走れなかった、それが原因で完走できなかったと、言われています。それで、リベンジを誓って次の16回大会で彼は200キロメートルを完走しました。さらに18回大会の時には600キロメートルを完走したと記録に残っているんです。600キロですよ。ここからどこまで行くでしょうかね。釧路までが400キロメートルですから、函館から稚内までが700キロと見ることができますけれども、それに近い距離を彼は完走したわけです。1日だけではないかもしれませんが、でそれを支えた、彼を走らせた動機は、阪神・淡路大震災で彼の自宅が被災し、そして落ち込んでいる被災者を勇気づけるために走ったということが書かれていました。競争という世界にもこういう動機で走る人たちがいるということを教えられました。ちなみにですね、100キロを走るマラソンというのをウルトラマラソンと言いますが、東北のサルマ湖で夏によく100キロマラソンが行われて、 男子女子とも日本人が記録を持っているマラソンですね。ちなみに風見久志という選手が6時間9分、また女性では阿部智恵さんという方が6時間33分で走ったと記録されています。しかも風見選手の場合は今年の6月この記録を出している。外国人選手も参加する中でこの記録が出されました。さて、私たちの信仰生活、生涯もこの競争に例えられている、マラソンのような競争に例えられているということを通して見ていきたいと思います。信仰生活とは神様の約束に立って生きることです。自分の思いで信仰生活を送るのではありません。神様の御言葉の約束に立って生きる、これが信仰生活です。そして神様の約束に従って生きたら、それに対する報いというものは想像もできない素晴らしいものだと聖書は告げています。しかし同時にこの12章の3節にあるように、イエス・キリストは罪人たちの反抗を耐え忍ばれたとあります。あなた方はこの世にあっては患難がありますというのはよく私たちは耳にしますけれども、この世は私を憎んだ、だから弟子であるあなた方もこの世からは憎まれるとイエス・キリストが語られました。そのような中を私たちは信仰者として歩んでいくわけです。ですからそれは厳しいという側面があります。神様感謝します、ハレルヤと私たちは礼拝を捧げ、祈りを捧げる、そしてそこに神様が聖霊を注いでくださって喜びに満たしてくださるという素晴らしい祝福があるのと同時に、現実の世界で戦いがあるということを経験するわけですね。そしてそれを競争に例えているわけです。ですから当然忍耐が求められます。普通の忍耐ではないんです。固い忍耐、これを堅忍と言いますけれども、まあ、ただ生きている、ただっていうのは語弊がありますが、クリスチャンでなくても生きていくその人生そのものが戦いがあり困難があります。その中で忍耐を多くの人々がしているわけですが、特に信仰という世界においてはこの忍耐は普通の忍耐ではないということを私たちは学んでいるわけですね。ただ我慢、じっと我慢している忍耐ではなくて、なんか嵐が通り過ぎるのを待つという、そういうものではなくて、約束のものを目指して進んでいく、進みながら忍耐していくということであります。それでこのヘブル人への手紙を書いた著者は、そのような信仰障害を送った人たちを11章でたくさんの信仰者の名前を挙げて私たちに紹介しているわけですね。そしてそのような人たちが私たちの信仰の競争を慣習のように、雲のような慣習のように見ているという競技場の様子を描いているわけです。11章の32節からこの信仰者たち、もちろん11章の1節からずっとこう続いてくるわけですが、アベラムも出てき、アベルから出てきますが、たくさんの信仰者たち一人一人今日は見ていきませんが、11章32節で、これ以上何を言いましょうか、もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても語れば時間が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。先週まで学んだギデオンとか、そのような獅子、裁きつかさたちの生涯を見れば、 ゲデオのように弱いものなのに強くされるという信仰者たちを見ることができます。一方、35節の後半から見ていきますと、また他の人たちはもっと優れたよみがえりを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をし、また石で打たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、困窮し、圧迫され、虐待されました。信仰者の姿の、両面というものを信仰者たちを紹介しながら描いています。弱い者なのに強くされ、敵の圧迫を跳ね返して他国の人員を陥れるというような勇壮な人たちがいると同時に、信仰の故に捕らえられ、拷問され、あるいは食べるものもなくて困窮する、そういった信仰者たちの姿も描いているわけです。この両面を知っておくことはとても大事です。そしてこのような信仰者たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからと12章で書き出しているわけですね。皆さんは競技場といっても、室蘭ですと何千人入るでしょうかね。新日鉄球場がそばにありますけれども、1000人ぐらい入るでしょうか。他の地域に行きますと、札幌ドームは3万4万人という人たちが入ります。それはいっぱい入ったらですね、もう雲のような状態ですね。で、信仰者たちを今まで神様を信じて従って迫害を耐え忍んで苦しみを通って、そして天に召されていった信仰者たちが雲のように私たちを取り巻いているという、そのイメージを現実の地上の競技場のそのような観衆、見物人をイメージすることで少しこう理解が助けになると思います。彼らはそれぞれ与えられた神様からの信仰の馳せ場コースを走り抜いた商人たちで、彼らが私たちをただ見物しているのではなくて励ましているというんですね。私たちはそれぞれ強さもあり弱さもあります。そういう時には気をつけなければいけない、つまり傲慢になってしまう危険性があるということで、へりくだることを学ばなければならない。一方、弱い人たちは神様により頼むことによって不思議な力を与えられて、自分の力ではできなかったことを成し遂げて、そこに神様の素晴らしい栄光が表されるという生涯を歩んだ人たちがたくさんいるわけです。それが11章に描かれた信仰の証人たちの姿でした。第二に、一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて走り続けるということをこの著者は語っています。御言葉をパワーポイントで紹介したいのですが、競技には必ずスタート地点があり、ゴール地点がありますね。で、そのことをパウロはこのような御言葉でお願いします。語っています。兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのですと語っています。はい、ありがとうございます。実際この地上で信仰生活を歩もうとすると、脇道へそらせようとする力が働きます。また後退させようとするものが私たち自身の中にあります。それが古い荷物であったり、あるいはまつわりつく罪だったりするわけですね。 スタートラインに立った時に、昔の、古代オリンピックでは、着ているものを全て脱ぐ、一説にはもうすっぽんぽんになって男子選手は走ったという記録もあるわけです。全てを脱ぎ捨てて身軽になって出ないと競争に勝つことはできないということですね。しかし私たちには重荷とまとわりつく罪があって、それを捨てなければならない。そのことをパウロはこのように言っていますが、次の御言葉をお願いします。まずイエス・キリストがおっしゃったことですが、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。この自分というものを捨てたら自分がなくなってしまうと単純に考える人もいますけれども、この自分とは何か、一つ見方をお願いします。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること。自分を捨てるということは、神様が作られた人格である私たちを捨てるのではなくて、その私たちにアダム以来受け継がれている罪の性質、古い人、神様の御心に反して自我を通そうとするその強力な性質をイエス・キリストを信じながら歩んでいく中で一つ一つ脱ぎ捨てていくという信仰が求められているわけです。脱ぎ捨てるのには信仰が必要です。これを捨てたら私はやっていけないという戦いが、葛藤が生じます。しかし従って脱ぎ捨てたら、新しい人を着ることができる、イエス・キリストを着ることができる。毎日私たちが古い衣服を脱いで新しい洗濯されたものを着るように、これは生涯続いていく信仰者にとっても続いていく営みなんですね。自分の古い人がどういう性質なのかということを、もう人生20年30年生きてくれば大概は分かるわけです。でそれに神様が光を当てて気づかせてくれるわけです。あるいは人と人と関わっていく中で気づかされることがあるわけです。そしてこれは神様の御心にかなわない言葉遣いだ、態度だ、生き方だと気がついたときに、それを脱ぐ信仰がなければ、頭でっかちの信仰者というものがこう生まれると言われますけれども、そのあたりのことは何度も繰り返されていますので避けますけれども、脱ぎ捨てる信仰、それはどこに脱ぎ捨てるのかということですね。イエス・キリストは、全て疲れた人、重荷を負っている人を私のところに来なさい、イエス様のところしかそれを捨てる場所はないんです。イエス様のもとに来る、私たちは信仰者として毎日イエス様のもとに行く必要があるんです。行かなきゃいけないんではなくて行く必要があるんです。私たちの抱えている重荷がいっぱいあるので、それを負ったままでは走れないんですね。競争に参加し続けられないわけです。毎日私たちは自分の古い人を、自分を捨てるという営みの上に、初めて新しい人を着る、捨てて着る、脱いで着るということを繰り返しながら信仰生活を歩んでいるわけです。そして新しい人を着れば着るほど私たちは自由になっていくわけです。古いしがらみや昔の忌まわしい記憶や、そういった在籍感とか、そういったものから解放されていくので自由になっていく。そして内側からはキリストの代わりが、自分で気づかないうちに周りに影響を与えていくということを教えられるわけです。そしてまつわりつく罪というものがあると、この著者は語っていますが、 罪の誘惑は一生続きます。まとわりつく性質があります。それでイエス様は、私についていきたいと思う者は誰でも自分の十字架を追い、日々自分を捨て自分の十字架を追いなさいと語られました。まあ、前後しますけれども、重荷というものも、重い煩いがその重荷の最たるものだとも言われます。重い煩うことは毎日きりもなくやってきますね。不安や恐れを私たちは抱えながら生きていかなければならないのでしょうか。その不安や恐れに取りつかれたままで歩んでいたら、もうエネルギーを消耗してしまって、走る力などもうなくなってしまうわけです。その重荷をどうするか、繰り返しになりますが、イエス様のもとに行くしかないんです。そしてそのことをすでに旧約聖書では詩編の55編と、そして新約聖書では第一ペテロでこのように記されています。次の御言葉にします。あなたの重荷を主に委ねよ。主があなたを支えてくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。これが詩編の55編22節の御言葉です。そしてペテロは、あなた方の重い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。じゃあ具体的にどうやって委ね、この重い煩いを委ねるか、神様が心配してくださるようにそれを委ねていくのか、なんか 目に見えるものだったら、はいお願いしますってこう渡せるようなものですが、私たちの重い煩いは心の中にあり、魂の中にありますから、それをどうやって運べるでしょうか。そのために私たちには祈りという恵みが与えられているわけです。神様、私はこのことで思い煩っています、悩んでいます、心配しています、どうしたらいいんでしょうか。まあ、解決も求めるんですが、これをあなたにお委ねします、とか、このことにあなたの解決を与えてください、あなたの方法で、あなたの時に、このことにあなたの御業を表してください。その祈りを捧げて、そして平安が来たら、もう神様はそれを受け取ってくださったと、私たちの魂がそれを実感と言いましょうか、認識できるわけですね。自分が抱えている間はものすごいエネルギーと時間を消費します。そして堂々巡りをしてしまいますね。そういう経験を皆さんお持ちだと思います。でも言葉で自分の具体的な思い煩いを神様に一切打ち明ける、あなた方の何事も思い煩わないでとパウロ言ってますね、ピリピの4章に。何事も思い煩わないで、あなた方の願いと祈りを神様に捧げていきなさい。そうすれば人の思いをはるかに勝る、人の思いにはるかに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださいます。これが思い煩いを捨てる方法です。これを私たちクリスチャンは毎日することができるわけです。いろんな心配があると思います。将来の不安や、もう考えればキリがないぐらい心配事っていうのはあります。ですからそれを一つ一つイエス様のもとに行って、それをお話しして、イエス様が分かったよと受け取ってくださるまで祈ったらいいわけですね。ぜひ試してみてください。さて、この競争の、第3はイエスから目を離さずに走るということです。で、聖書はこの12章の2節でイエス・キリストのことを信仰の創始者であり完成者であると表現しています。そこで誰もが思いつくのは何かというと、信仰の創始者って アブラハムじゃないのっていう人も当然いると思います。神様が全ての人間の中から一人を選んで信仰の父とされたアブラハムが信仰の創始者ではないのって思ったら、その人は聖書をよく読んでいる人かもしれません。じゃあイエス様はなぜここで創始者と言われているのか。私なりに考えたのはこういうことです。アブラハムは確かにあなたによって地上のすべての民族は祝福される、あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる、これが私たちがイスラエルを覚えて取りなし祝福する理由なんです。それはまた別にして、アブラハムは素晴らしい信仰者でした。最後まで神様に従いました。でも途中彼は何度か罪を犯すわけです。そしてその罪は許されるわけですが、その罪も含めて全ての罪を背負った方がイエス・キリストです。アブラハム以降の信仰者たち、ダビデもそうだしモーセもそうですが、彼らは信仰の偉人です。でも彼らの生涯には罪を犯したっていう事実は消せないんですね。それでも神様が彼らを許し受け入れてくださった。その罪も全部イエス・キリストが背負ってくださった。イエス・キリストだけが信仰者として人間となって、神が人となって私たちと同じ状況下の中で人生を歩まれた中で一度も罪を犯さなかった。そしてその生涯が神様に義と認められて、全ての人の罪を背負う権利が与えられた。そしてその罪の裁きを受けて死なれたんですね。これがイエス様が信仰の創始者として、アブラハムとは違う立場を持っておられるということが分かります。神の前に義と認められた。アブラハムは信仰によって義と認められたんですね。イエス様の信仰は目に見えないものを信じる信仰とともに、一度も罪を犯さなかった、それが一つなんです。アブラハム以外、イエス様以外の信仰者たちはその目に見えない神を信じる信仰によって義とされましたが、その生涯においては罪があったために、神の義をいただかなければ義とは認められなかった。しかしイエス・キリストはご自分の罪のない生涯を歩んだことによって神に義と認められた。そういうわけで第一コリントの一章の30節には、イエスは私たちにとって神の義となり知恵となり贖いとなってくださったと指摘されているわけです。私たちの義がイエス・キリストなんですね。そのイエス様が信仰の創始者であり、そして罪の贖いを成し遂げて父なる神様の右の座に着座された。そのことによって信仰が完成されたんです。私たちもイエス様を信じてこの地上の生涯を歩み続けて、やがて召された時にはキリストと共に神の恵みの座と呼ばれるその座に迎えられるわけです。私たちの魂は今そこに置かれているわけですが、まだ地上の生涯が残されている。だから忍耐を持ってこの競争を走り続けようと進められています。そしてイエス・キリストは私たち信仰者に信じる動機を与えてくださっています。何のために信仰生活を送るんですか。自分の幸せのためですか。もちろんそれもあっていいと思いますが、神様が私たちに与えてくださったその人生の目的は、私たちを愛し、私たちを神の形に似せて作られ、この世界にたった一つしかないかけがえのない人格、宝物として神様が私たちを作ってくださった、その神様の栄光を表す、その目的をいただいているわけです。ですからその神様の栄光を表したいという動機というものがあるゆえに、 辛いことや苦しいことを、さまざまな困難を通りながらも、私たちはこうして愚直に見えるかもしれませんが、日曜の朝、イエス・キリストがよみがえられたこの朝を聖別して礼拝を捧げているという人々であります。周りの人々から見たらこんな愚かなことはないと思います。礼拝に行って何があるの？時間がもったいないんじゃないの？それよりもっといろんな楽しいことをやったらいいんじゃないと人々は思うかもしれませんが、私にはイエス・キリストの生涯、その完成された信仰の生涯があり、そしてイエス様のように私たちも歩みたいという動機がすでにイエス様を信じた時に与えられているので、この信仰生活は続くわけですね。私たちの願い以上に神様の熱心が私たちのうちに働いているわけです。私たちが目指すべきはイエス様です。ゴールもイエス様です。多くの競技の選手たちはそのゴールにたどり着いて優勝と、あるいはトロフィーとか栄誉を得るためにするわけですが、私たちクリスチャンの競争のゴールはイエス・キリストだとパウロは語っているわけですね。この方から目を離さないでいなさい。信仰生活は単純な原理が働いているんです。毎日イエス様を見続けてさえいれば、私たちはそのイエス様に導かれていくわけですから、これほど楽なことはないはずなんですね。しかし問屋が下ろさないということがあって、相変わらず私たちは自分の思いで自分の願いで自己中心に生きていこうとする力が働くので、目を離してしまうことがあるし、もう神様のこともどうでもいい、もうこんなに苦しいことばっかりだったらもうやめたという残念なことにもなりうるわけですが、でも私の中におられる助け主聖霊様が、私たちをその外れようとする私たちをイエス様の方に向けさせてくださる。これが今まで私がイエス・キリストから離れないで歩んでこられた理由だと言えます。誇るものはだから何もないんです。信仰生活何年送ってきた、それは全て恵みによること、助け主聖霊様の励ましがある。そして聖書を開けば信仰者たちがそのように歩んできた。なんとつらい生涯をこの人たちは送ってきたんだろう、一体人間として何の良いことがあったんだろうというような中を通ってきた人たちが信仰の勝利を握って神様の前に帰っていったんだ。それは私たちにとって大きな励ましです。信仰の伝記を時々読みますけれども、まあ、一般の伝記はその人が何かを成し遂げた素晴らしい人だったという良い面を強調しますが、信仰の伝記の中には醜いものも必ずしも評価されにくいものもいっぱい書かれてあるわけですね。特にこの聖書の人物伝というものを見ていくと、なんで聖書はこんな書かなくてもいいことを書くんだと、一般の伝記の基準からすれば書かなくていいことがいっぱい書いてあるんです。でもそれが私たち人間の姿なんだと聖書は教えているわけです。そういうものを神様が愛して受け入れて、そして引き上げてイエス様のように作り変えようとしてくださる。この神様の愛が分かれば、私たちはどんな落ち込んだとしても、苦しい中に閉じ込められたような境遇に置かれたとしても、上を見上げることができる信仰者として生きることができるわけです。イエス様の前には、目の前に置かれた喜びっていうのがありました。つまりそれはいくつかあるわけですが、私たちの救いを完成する、その完成をもうイメージしているわけですね。救いの完成、そして父なる神様の右の座に迎えられる、そして父なる神様と親しく 交わることができるその喜びがあった。一つ御言葉を、最後の御言葉を紹介しますが、イエス様の前に置かれた次の御言葉ですね。あ、ないですか、失礼しましたごめんなさい、時々ポカがありますけれども、ポカリスエットではなくてポカがありますが、ダビデが語っている詩編の16編の8節から11節の御言葉がありますが、その11節にですね、あなたの御前には喜びが満ち、楽しみが常しにあります。神様の御前には喜びが満ち、楽しみが常しにあります。これは地上にいながらどうやって味わえるでしょうか。この神様の御前にある喜びを一度でも味わったら、もうカッパエビセンじゃないけどやめられない。カッパエビセンと神様の前の喜びは比べ物にならないんですが、それは一言で言うと神様の臨在を経験するということです。この礼拝の中でも臨在を経験することができます。礼と誠をもって礼拝を捧げるならば、神様がここにおられるということがはっきり私たちの魂が意識するわけですね。あるいは神様が疲れた、うなだれた、悲しんでいる魂を訪れて触れてくださるわけです。そこで涙を流す人もいるし、喜びにあふれる人もいるわけです。その神様の臨在、イエス・キリストのご臨在、それは聖霊によって私たちのところに来てくださる臨在ということができます。特に信仰による迫害の中で苦しんでいる人に対して、神様はその重い永遠の栄光と表現される臨在をもってその人を励まして支えてくださるわけですね。これは人間のレベルではなくて、人間が理解できる次元ではなくて、経験した人しか味わえない喜びだということなんです。でもクリスチャン生涯の中にはそういうチャンスが何度も訪れます。求めて神様の前に近づくならば、神様は虚しでで虚しく私たちを去らせることはなさらない。聖霊を私たちに注いで満たしてくださるときに、私たちはイエス様が目の前に置かれた喜びと言われたその喜びの上に十字架を忍ばれたことを知ることができるんですね。キリストと共に苦しむことを味わうことができたクリスチャン、そこを私も目指したいと思うことがありますけれども、現実には非常に戦いはあります。でも願いとしてそれを持ち続けながら、イエス様がいつもその喜びを、目の前に置かれた喜びを見ておられたように、私もそれを見ながら歩みたいと願っています。それは全てのクリスチャンの願いだと思います。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないで、これからも歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の地なる神様、私たちの目や心は周りを見たり下を見たり変わりゆくものに心を奪われたりすることがたくさんありますが、信仰の競争において私たちが目指すべきお方、目指すべきゴールはイエス・キリストであることを、この朝もう一度知ることができ感謝いたします。あなたはこの競争から私たちが離れることがないように守っていてくださり、支えていてくださることを感謝いたします。また一人ではないことを教えてくださって、多くの信仰の証人が雲のように私たちを囲んでいるということを教えてくださって感謝いたします。地上にいる間、この信仰の競争を固く信仰に立って固く忍耐して、主の再臨を待ち望みつつ互いに励まし合って、 ゴールを目指していくことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。